シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当しています。さて、今日は不法投棄の防止についてということで、高山市役所ゴミ処理場建設推進課資源リサイクルセンターの船坂拓磨さんからお話をお聞きします。船坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、6月は環境月間であり、新聞などでゴミの不法投棄について報道されていますけれども、そもそも不法投棄とはどういうことなのか教えてください。
はい、まず決められた処分場以外にゴミを捨てることは法律で禁じられています。
はい、
個人でも事業所でも定められたルールに従ってゴミを適正に処分しなければなりません。ルールとは、個人なら市で決められている分別方法や地域の収集日を守ってゴミステーションに出さなければならないといったことや、事業所なら法で定められた処理基準に従って自分で処理するか許可を持った業者に依頼するなどして適正に処理しなければならないといったことです。
はい、
しかし中にはルールを無視し山林や河川などに空き缶やタバコの吸い殻を捨てる人がいます。この行為そのものが不法投棄です。
はい、
ちなみに報道等からイメージすると、処罰の対象になるのは違法業者が行った大規模な事件や家具や家電などを大量に投棄した時だけだと想像されるかもしれませんが、
はい、
普段家庭から出るゴミ袋一つ捨てるだけでも不法投棄に当たります。後で詳しく説明しますが、不法投棄は重大な犯罪であり絶対に行ってはならない行為です。
わかりました。景観も悪くしますし、綺麗な自然を汚してしまうことにもなりますから、不法投棄はなくさないといけませんね。現在高山市では不法投棄はあるんでしょうか？
はい、最近では高山市や警察署によるパトロールや市民からの通報により、上切町、上宝町、奥飛騨温泉郷などの地域で不法投棄が発見されました。
へー。
その内容はテレビや冷蔵庫といった家電製品、車のタイヤ、自転車、その他の生活ごみが道路沿いや橋の下、山の中などに捨てられていたものでした。これについては市や高山警察署で調査して不法投棄した人を特定し適正処理させるように努めています。過去には悪質だったとして警察で立件されたこともあります。
はい、
次に不法投棄されるものの種類についてですが、一般的な可燃ごみや不燃ごみなどのほか、特にテレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電リサイクル法対象製品が多い傾向にあります。
そうですか。テレビや冷蔵庫、洗濯機などは資源リサイクルセンターで処分してもらえるんですか？
いいえ、資源リサイクルセンターでは処分できません。
はい、
テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンは法律でメーカーによるリサイクルが義務付けられています。
はい、
それらを特定家電と呼んでいますが、廃棄する方法はいくつかあります。
うん、
まずご自分で対象家電を運搬できる場合の方法を紹介します。
はい、
はじめに郵便局で家電リサイクル券を購入します。メーカー、大きさによってリサイクル料金が異なりますので、メーカー名とテレビなら画面の大きさ、冷蔵庫、冷凍庫なら容量を事前に控えておき郵便局でお申し出ください。
はい、
例えばテレビなら16インチ以上のものでリサイクル料金と手数料を合わせて約3000円から4000円です。この家電リサイクル券と家電製品を高山市内に2箇所ある家電リサイクル法指定引き取り場所へ運搬し、受け取りの伝票をもらえば終了です。
はい、
次にご自分で運搬できない場合の処分方法を紹介します。その場合は家電販売店にご相談いただくか、民間の収集運搬許可業者に依頼していただくことになります。
はい、
許可業者に依頼される場合は地域によって異なりますので、どこの業者かは資源リサイクルセンターまたはそれぞれの支所へお問い合わせください。
はい、
また料金についてはリサイクル料金に加えて収集運搬料等がかかりますが、それについては販売店や許可業者に確認していただきますようお願いします。
わかりました。自分で処理する場合は郵便局で家電リサイクル券の購入が必要になり、資源リサイクルセンターではなく指定引き取り場所へ持ち込むということですね。ところで不法投棄の話に戻りますが、不法投棄をした場合の罰則はどうなっているんですか？
はい、冒頭でもお話しした通り、 不法投棄は重大な犯罪で厳しい罰則が定められており、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に科せられます。
はい、
もし法人が行った場合は罰金が3億円まで加重されることもあります。
懲役5年、罰金1000万円とはとても重い罰ですね。ちなみに自分の土地ならゴミを捨てておくのは問題ないんでしょうか？
いえ、法律により土地の所有者は土地を清潔に保つ義務があるため、たとえ自分の土地であっても違法です。
はい、
ゴミは市が各世帯にお配りしている高山市のゴミの分け方出し方を参考にルールを守って処理するようにしてください。
はい、
不法投棄される場所は人目のつきにくいところや適正に管理されていない土地が多い傾向にあり、不法投棄された廃棄物からは有害物質が漏れ出し環境破壊を引き起こすこともあります。
わあ、
その場合地域の土壌や水質に重大な影響を与えかねません。
はい、
また捨てるのは簡単ですが撤去回収するのはとても大変です。元の美しい自然を回復するのは難しく多大な費用がかかります。他人に不法投棄された場合、土地所有者の方は被害者ではありますが、所有者にはその土地の管理責任があり不法投棄されないよう適正に管理する必要があるため、時には処理をご負担いただくことをお願いすることがあります。
なるほど。
土地所有者や地域の方々が目を光らせ不法投棄のない環境づくりをお願いします。
私たちみんなで美しいふるさとを守っていかなくてはいけませんね。では不法投棄を発見した場合どのようにしたらいいでしょうか？
はい、もし不法投棄を発見された場合は捨てられている廃棄物そのものが証拠品になりますので、むやみに触らず動かさず、まず警察署をはじめとする関係機関に通報をお願いします。
はい、
連絡先の電話番号は高山警察署が0577-320110、高山市資源リサイクルセンターが0577-351244です。なお車両の特徴やナンバーおよびゴミの種類量などできるだけ詳しい情報をお伝えいただけるとありがたいです。
はい、
また電話のほかにパソコンやスマートフォンから不法投棄の通報ができるロゴフォームというシステムを導入しました。高山市のホームページにあるオンライン申請等総合窓口からアクセスできますので、ぜひご活用ください。
わかりました。不法投棄を発見したら通報するようにします。他に、ラジオ機の皆さんに伝えたいことはありますか？
はい、話は変わりますが PCB ポリ塩化ビフェニル使用製品の適正処理についてお話ししたいと思います。
はい、
古い工場などの施設に設置されている変圧器コンデンサーや蛍光灯の安定器などの電気機器には有害な PCB を含んだ油が使用されている可能性があります。
はい、
この PCB 使用製品の処分には期限がありますので、期限内に処分するようにお願いします。特に1977年昭和52年3月以前に建てられた施設は高濃度の PCB 使用製品が使われている恐れがありますので注意してください。なお処分期限ですが、変圧器コンデンサーは令和4年3月31日、また安定器は令和3年3月31日とすでに期限を過ぎていますので、速やかに処分しなければなりません。
はい、
期限内に処分できなかった場合、改善命令や技術基準適合命令の対象となることがあり、それに従わなかった場合3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金などの罰則が課せられることがあります。古い工場などの事業所を所有している方、廃業されて長期間建物を調査されていない方などは今一度施設内の電気機器をご確認ください。詳しくは環境省のホームページをご覧いただくか、所管である岐阜県廃棄物対策課にご相談ください。
そうなんですね。特に事業所の方は注意してもらう必要がありますね。皆坂さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。